でいっぱい、まるまるタッチ。
小森子どもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回からは改めてということで、栄養について、そしてタッチケアについてお伺いしていきたいんですけれども、今日はどの話題でいきましょうか。
今日はですね、自分自身と、子どもを含めてとか、あと患者さんも含めてなんですけれども、ちょっと普段のちょっとこう悩みのところから、これってどういう感じで解決し、解決というか、考えていったらいいんだろうなっていうのをお話しできたらなんですけれども、私、昔からすっごい便秘なんです。
あら、
すっごい便秘なんです。小学生、気がつけばもう小学生の頃から便秘で、本当にうんちが出せなくって、病院に行って完治してから学校に行ってたぐらい便秘がちなんです。今もちょっとこう便秘は続いてるんですけれども、かたや長男は1日に2回か3回、もううんちなんですけれども、むしろお腹がちょっとこうく下しやすいというか、本人はどちらかというと快便なんだよって言ってるんですけども、いや、大きなお兄さんだしな、なんでこう、私も思いながら、かて、一日に一回じゃなくて、頻便っていうかで、あったりする、息子がいたりするんですけれども、なんでとはいえ、他の家族は一日に一回、リズムよく出てたりもするんですね。なので、本当これって個性なのかななんては私の中では思っていたんですけれども、よくね、東洋医学の今こうベビーマッサージタッチケアを教えてるんですけれども、東洋医学的にやっぱりこのお腹がよ、ね、便秘がちでもあったり、例えばその下痢しやすかったりするこの人たちって同じカテゴリーに分類されるんですね。で、やっぱりその消化器官が弱いっていうところでくくられるんですけれども、で、例えば消化器官が弱ければ、まず体を冷やさないっていうのが、東洋医学の鉄則ではあるんですね。それこそ今秋なのでね、昼はね、結構暑い日もあったりもするんですけれども、夜になると結構涼しくなってきて、寒暖差があって、またお腹が冷えやすくなったりもするので、もちろんね、温かい白湯とかも飲みながら、お腹を温めるっていうのが、東洋医学の視点ではあるんですね。で、例えば、子供だとどうしても、冷たい氷、まだまだ、喉が渇いた、カブカブカブカブってね、キンキンした感じのものをやっぱり食べがちなんですけれども、やっぱりちょっとお腹の調子のその乱れがある方に対しては、東洋医学的な観点からは、ちょっとこう、控えてい、いった方が、ちょっとこう、お腹の調子はやっぱりこう、避けられるかなっていうところがあるんですね。で、まず東洋医学で、そうやって、ちょっとこう、お腹の調子が、ちょっとこう、優れないなっていう方に関してなんですけれども、まず予防としては、お腹周りを、時計周りにね、大人から撫でるときに、時計周りですね。のの字マッサージってよく言うじゃないですか。そんな感じで、こう、本当のの字が、いいみたいで、この、胃の方からこう、下の方に下ろしてきて、ぐるーっと回すっていうのが、腸の流れに沿ってるので、普段からね、赤ちゃんにも対しても、例えば、小学生、小学生だったらちょっとお腹さすったらとか言って、やってあげるのもいいんですけど、赤ちゃんであれば、ものの字マッサージ。で、ちょっとこう、慣れさせてくださいね。で、あと、この太ももの付け根から、足にかけて、外側にも、この腸を温める、消化器官に効くツボがあって、そこもこう、大人だったらね、もうそのままマッサージ、自分の手で、ゴシゴシさせていただければいいけれども、 子供は上から下にこう、なで下ろす形で、撫でてあげると、まず、消化器官に強い体づくりが、まず予防としてできます。で、例えば、あと、こう、便秘がちのお子さんに関しては、さっき、のの字マッサージとお伝えしたんですけれども、この脇腹から、両脇腹から、へその方に向けて、こう、寄せる感じで、寄せる感
多
じ
い
で。
形で。
絶対押さないでくださいね。寄せる
押
感
さ
じ。
ない。寄せる。
寄せる感じで。で、やってあげることと。あと、お腹と背中の間。くるくるくるくるくるくると。なんかと、ここも結構、胃腸のやっぱりツボがあるんですよね。背中側の背中と腰の間もくるくるくるくるくるっとさすってあげるっていうところが、まず、便秘のこの、マッサージになります。で、逆に、ちょっと下痢が多いなって。下痢、まあ、げ、あの、胃腸炎の後、ちょっと長引いて、下痢になって、ずっと続いちゃってるとか、ちょっと頻便が多い子に関しては、この足、今手なんですけど、足首をね、こう、キュッキュッキュッキュッ
足
キュッキュッ、
首をですか。
足首を。
へえ。キュッキュッと。
こう、手の輪っかを作って、なんだろう、くるくるくるくる回し、撫でるみたいな形でやっていきます。あと、下痢、さっきは、便秘の子は、まあ大体、太ももからもう足首にかけて撫で下ろすんですけれども、下痢中の時は、膝から、まあ足首にかけて、下の方ですよね。下腿部の方というか、ふくらはぎの方をこう、さすってあげると、いいと言われてるので、まあ水分の調整であったり、がこう、されるツボがあるので、まあ、こうやって足首があったら、上から下に慣れさせてあげると、まあ、下痢予防にはなりますってあるんですけれども、まずタッチケアでできることが、以上になるんですけれども、最近まあ、私、栄養、分子栄養学を学んでいるってところで、なんとですね、やっぱり、その便秘がちのお子さんも、食がちょっとこう、まあ、下痢がちなお子さんも、実は消化不良タイプみたいなんです。もう消化不良として、で、例えばなんですけど、消化不良タイプって、まあ、どんなタイプなんですけど、まあ、便秘や下痢が多い。あとですね、なんかチェック項目で、小麦製品が好きである。よく食べる。
おお、
そ
小
し
麦。
て、乳製品が好きである。よく死因する。そして、あと、花粉症やアトピーなどアレルギー疾患がある。そして、ジンマシンが多かったり。で、最後、いててててになるかもしれないですけど、ジャンクフードやスナック菓子を食べることが多い。ああ なんですけれども、まあ、私も、まあ、便秘下痢、乳製品がよく好きで。ちょっとね、こう、口腔アレルギーがありながら、チョコレートは大好きみたいなね、ああ、ダメでした とか思いながら、ね、長男がまさに、ちょっとまあ、貧便ではあったりとか、で、長男もともと小麦アレルギーだと、
そうなん
牛乳
で
ア
す
レルギー
ね。
になったんですよ、もともと。食べれるようになったんですけど、そういえば思い返すと、小麦と、牛乳アレルギーで、米粉パンにそういえばしてたなっていうのをと思い出しながらです。だけど食べれるようになったからいいんだとは思ってたんですけれども、あれってそこでなんかちょっとこう気がつくんですよね。もう長男とか本当花粉がひどいので、で、
そうなんで
本
す
当肌
ね。
も悪いというか、ちゃんとこう保湿してないとすぐ悪化しちゃうんですよ。ええー、って。ね、もちろんね、ジャンクフードが好きでって。こりゃ大変だって。で、この消化不良タイプの対策は何かっていうと、まず、グルテンとカゼインを避けることって、グルテンとカゼインってわかりますか？グルテン。
グルテンは小麦
ピン
です
ポーン。
ね。これもよく言われてますよね、最
そう
近ね。
です。
カゼイン。カゼインは乳製品ですか？
そうです、その通り。 ということをまず避けてくださいっていうところがあるんですね。で、やっぱり小麦とか、乳製品を取ってしまうと、ちょっと腸が炎症を起こしてしまうって言って、リーキーガット症候群って言われてるんですけども、ちょっとそういった形で、ちょっとこう、腸にし、が炎症し、がしやすくなりますよっていうところで、まず、もしもちょっとそういう状態であれば、控えることがおすすめですよっていうのを言われてます。ね。あとですね。ここで。じゃあ、何の栄養、ね、小麦も食べれない、乳製品取っちゃダメって、どうすればいいの？なんですけれども、ちょっとこう、お肌、腸内細菌をまずこう、やっぱりこう、整えなきゃいけないんですよね。腸が怖いので。で、ビタミン B 群が必要になってくるんですよ。ビ
ビ
タ
タ
ミン。
ミン B 群。
ビタミン B なんです。
はい。
で、ビタミン B っていうのが、やっぱりすごい大切で、例えば、なんだろう。ビタミン B ってもともと、例えば激しい運動とか、お勉強頑張ったりね、するともう消費されるんですって。なので、ついに、ビタミン B ってこう、子供とかも特に与えなきゃいけないものではあるんですけれども、なので、ビタミン B を取ることで、なんでしょう。代謝が、結局、例えば、タンパクのものとか取ったりとかしたりして、ビタミン B を補うことによって、サイクルが回るって考えればいいんですかね。で、なので、ビタミン B はすごい必要なんですけれども、なかなかビタミン B って、摂取が難しいとも言われてるので、ですけれども、じゃあ何食べればいいの？みたいなことになるんですけれども、にんにく。
ニンニク。
にんにく。にんにく
うん。
であったり、あとですね、もちろん、豚肉とかも、
うん、そうですね。
聞いたこ
豚
と
は
あ
よ
るん
く
です
聞きま
け
す
れ
よ
ども。
ね。
あとは、お魚なら、カツオ。カツオになってきます。そうなんです。なので、こういったものをビタミン B ってね、こう検索すると何の食材かいろいろ出てくるんですけれども、そうなんだ。じゃあちょっとまず、その小麦粉をちょっといつもより控えようかなっていうのと、乳製品ももちろんね、よくね、あれなんです。胃腸炎の時とか、やっぱりちょっと乳製品取るとお腹ゴロゴロするから控えようねっていつもこう、お伝えさせてはいただいてるんですけれども、そういうところからも実は そう、乳製品ってちょっとこうお腹ゴロゴロさせちゃうのかなっていう、ちょっと新たな視点で、私自身も気がついたので、ぜひ
ちゃ
ね、
ん
ちょっ
と。
と胃腸弱いかなっていう、ここに関しては、まずちょっと、たまに小麦粉と、そう、乳製品、ちょっとこう、いつもよりちょっとこう 控えてみようかなって。まずね、断捨離じゃないですよ。ここはちょっと、ちょっとものは試しで控えてみようかな。なんか感じからね、ちょっとこう、トライしてみるといいと思います。はい。
乳製品。このあたりをちょっと気をつけていくといったところと、ビタミン B 群を積極的に取ってみるっていうのが、食生活からのアプローチということです
です
ね。
ね。
で、タッチ系もやはり同じような症状が、こう、一つの、こう、まとまりになっているので、消化器官のトラブルある人は、やっぱり、アレルギーがあったりとか、じんましん
で
出やすいとか、つ
すね。はい。
ながっているのがすごく面白いですね。
そうですね。びっくりなんです。アトピー性皮膚炎も、もちろんね、腸も、皮膚はむき出された臓器っても言われてるので、むしろやっぱり中の臓器、腸も、
もう出
やって ぱ
く
り、
るってことですね、外に。
あるんだなっていうのはやっぱりこう感じるので、やっぱりね、よく腸活って言われるじゃないですか。それ
流行っ
で、
てますね。
肌をって、まさにそうなんだななんて。
ねえ、
思う
もう
と
腸は
ころ。
ね、 第二の脳とも言われてますから
はい。
ね。お腹のあたりちょっと大事にしながら、季節の変わり目ですから、参考にしていただきたいなと思います。さあ、そして次回もまたこの分子栄養学について、タッチケアと合わせてね、お話を伺っていきたいと思います。さあ、そして千秋さん、アクセスはどうしたらいいですか？
はい。まるまるタッチのお問い合わせフォームであったり、あとノートからも読んでいただけると、そのままちょっとこう下の方に こちらからっていうのがあるので、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。
はい、詳しいこと概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。